サンキュー達夫プレゼンツ、二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、堀田でお送りします。
藤子 F 不二雄先生を読んでもらいたい件 SF 短編編。
サンキュー達夫です。
ホロッコ堀田です。
はい、というわけで今日はですね、はい、ゲストに堀田さんをお招きしまして、
ありがとうございます。
堀田記者といえばもう藤子 F 不二雄博士。
いやいや、そんなことじゃない、そんなことないですよ。
というのでね、まあちょっと前回はまあ本当総論というかもう触り、
そうでしたね
みたいな、
まあですからすごい濃い方々がやっぱりいるんですよ、
はい、
F 先生大好きな。
なるほど。
そういう人がからしたらもう、はい、なんであの辺で止まってんのっていう。
それお叱りが。
お叱りのもう数々が。
まあそういう人たちはね、
はい、
相手にしないことにしてます。
あ、そうなんですか、
はい、この放送は。
じゃあすいません。聞かないようにしていただいて。はい、
そうですね。藤子 F、はい、藤尾特集ということで、まあその、ヘビーユーザー向けというよりはね、はい、ちょっとライトユーザー向けに、うん、まあ僕なんかも全然知りませんから、
はい、
藤子 F、藤尾芸人ということでね、
いや
ちょっとお話聞きたいなと思うんですけど。
でもぶっちゃけちょっと驚いたんですけど、はい、この間結構反響ありまして。
あ、そうですか。
はい、面白かったとか、そんなの知らなかったっていう人たくさんいて。
いや、そうなんですよね。
いや、ちょっとびっくりしてるんですよ。いや、
僕も知らなかったですもん。
いや、もう当たり前のように皆さんご存知のことばかりだと思ってたんで、
はい、いや、もうね、全く興味なかったですから。
どういうこと？
藤子 F 不二雄。
いやいや、失礼でしょそれ。
いや、もうドラえもんの人でしょで思考停止してました。
いや、いや、でもそれを突っ込めないのは本当そういう人意外と多かった。
そうなんですよね。
ちょっとびっくりしたんですよね。なのでまあまあ今回も触りなんですけども、
はい、
まあちょっとこんな面白いものありますよと。
今日はどんなお話してくれるんですか。
今日はですね、まあ藤子先生といえばやっぱり生活ギャグと行きたいところなんですけど。
まずその生活ギャグでしょみたいな大前提やめてもら
い
ます。
いやいや、皆さんご存知、
藤子 F 不二雄といえば生活ギャグ。俺生活ギャグって言葉も初めて聞いた。
いや、そんなことです、前回言ってますよ。
なんすか生活ギャグ
っていうのは。まあ普通の家庭にまあ異質なものが飛び込んでくる、お化けであったり未来のロボットであったりね、スーパーマンであったり、はい、でそこから出てくるもう面白い楽しいギャグのお話。
それ生活ギャグと。
はい、そうですよ。
普通生活ギャグって言ったらサザエさん的なね、
まあまあまあ
日常のギャグみたいな、
はい、知んないですけど、そこに若干のずらしを入れてくるところがやっぱ藤子 F 先生の特徴でございますか、ね、はい、まあそこでいくとやっぱりドラえもん、おばっきゅう、パーマン、うん、この辺が中心になると言いたいところなんですが、
はい、
今日はちょっと異質なもので、
はい、
まあ我々にとっては当然のものなんですけども、
はい、
藤子 F 不二雄 SF 短編について。
なるほど、はい。今ちょっと我々っておっしゃったのはどの辺を指すんだろう。我々にとっては当たり前っていう我々はどこからどこまでなんでしょうか。
そうですね。藤子 F 不二雄大全集を買い揃えてる人たち。
その辺の人たち
には、はい、当たり前の。
なるほど、なるほど。
皆さんご存知の。
これ今目の前に藤子 F 不二雄大全集ありますけど。
はいはい。
SF 短編っていうのは割となんかこう書かれてる方なんですか？
そうですね。まあ、F 先生といえばっていうので、まあ、2番手に出てくるのはもうこれじゃないですかね。SF 短編。
え、1番手は？
1 番手は生活ギャグ。
生活ギャグだから。
覚えてもらっていいですか？
知らないですよ。
いや、覚えてください。
生活ギャグ、
はい、
SF 短編、
はい、
3つ目は何なんですか？
ね
えのかよ。
ナンセンス。
ナンセンス。
いや、わかんない。わかんなくなってましたけど。
生活ギャグ、まあ SF 短編。
はい。
まあ、なるほど。
この何がすごいかっていうと、はい、生活ギャグと SF 短編のギャップがすごいんですよ。だからドラえもん描いた人がとてもこんな作品描いてると思えないっていうような内容が多々出てまいりますので、
はい、それちょっと教えてもらいましょう。
はい、まずやっぱ代表的なものがですね、
はい、
ミノタウロスの皿という。
まず代表知らないですけどね。
いや、まあ、
SF 短編知らないんで代表もわかんないですけど、
いや中でもこれ、まあ、一番重要だと思っていただきたいんですけど、
は
い、
これはあの本屋さんとかで、
はい、
あの過去の名作の文庫化とかあるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
藤子不二雄の棚に、
うん、
あったの覚えてます。
あ、それなぜこのタイトルがよく目につくかと言いますと、はい、SF 短編のまず一作目と思っていただいて大丈夫です。
あ、F 先生の。
はい。まあこれ以前に書いたものが後々 SF 短編にカテゴライズされるものもあるんですけども、はい、まあまずこれから始まったと。
ちょっと待ってください。堀田さん、はい、ものすごい資料を用意してるじゃないですか。
まあ、やっぱりちゃんと大事ですからね。きちんとお話ししないと。
1969年。
はい。
ミノタウルスの皿。
が、まあ、掲載されたんですね。ビッグコミックの方に。
ビッグコミック、はい。ビッグコミックってあのビッグコミック？
そうです、そうです。まあ、大人向けっていう、そうなんですよ。ですから、F 先生からしてみたら、うん、この仕事を受けた時に、いや、書けるわけないでしょ。僕、子供向けばっかり書いてるんですよって。一、うん、回は思ったんですけども、うん、まあ、ちょっとくすぐられまして、はい、いや、こういうのどうですかってくすぐられて、あ、それやったら面白いかもって、F 先生の中に、
あ、今完全に F 先生が憑依してた
状態。あ、僕、今、降りてました、
ね。なるほど、降りてました。はい、降りたになっちゃう。
いらっしゃい。いや、降りたって。ホロッコの降りた。
そうですね。
いや、降ろしてないです。
そうですね。
はい。で、まあ、これが最初なんですけども、はい、まあ、絵柄は、まんま、21エモンだと思ってください。
まあ、まず21エモンのイメージがそんなない。
21エモンというのは、はい、まあ、ホテルを経営してる家がありまして、はい、そのホテルに縛られたくない。
あった。
はい、思い出しました。
そんな話あった。
宇宙に飛び出していこうという少年の、はい、まあ、夢とギャグ満載の。
夢とギャグ満載。
はい、夢、ギャグ満載の。
普通ね、夢と希望とかですけどね。
これはちょっと生活ギャグじゃない。
生活ギャグ、はい。え、ちょっと待って、その21エモンは生活ギャグじゃないの？
未来の世界の話ですから。
現在っていうのが生活ギャグ、
はい、そうです。
現
代。一般の我々の子供時代に生活してたような、もうそういうところに異質なものが入ってくるが生活ギャグですから。
あ、じゃあ、ケロロ軍曹も生活
ギャグ。生活ギャグです。その通り。
イカ娘も生活ギャグ。
おっしゃる通り。おっしゃる通り。
はい、世界が、今この世界じゃなく、例えば未来とか異世界になるとも SF だと。
そ
うそうそう、
はい。
21エモンはもう SF ギャグ。
まあそうですね。
なるほど、
ね。SF ギャグになってくるんですけど、はい、まあそこの、夢見る、宇宙を目指して夢見る少年の、まあギャグ漫画なんですけども、それと、まあ全く同じ顔してるんですよね、主人公が。
あ、じゃあもう元ネタ21エモンと言っても過言ではない。はい、
ですから初めて読んだ少年は、はいはい、あ、21エモンみたいな話なのかなと思ったら、はい、ガツンとやられます。
あ、なるほど。
はい。まんま21エモンなんで、気楽に少年が読んでみたところ、はい、今、我々が考えている、当たり前と思うようなこと、うん、価値観みたいなものってあるじゃないですか、うんうん。それを根底から揺るがすような内容になってます。
まあ、要するに、はい、そっくり AV 上が出てる AV 見たみたいな感じですか？
うん、用してないですけど。
用してない。
用してはないですけども、まあ、そのぐらいの衝撃は
あります。前田敦子かと思ったら、琥珀歌だったみたいな。
それ以上の衝撃がある。
なるほど。それ以上の衝撃がある、
はい、で、これは第一作にして最重要作品ですので、はい、深くは話しません。
あ、そうなんですか？
とにかく価値観を揺るがされて、なんていうんですかね、同じ人間なのに、会話が全く通じない人っていたりしません？
うん、いる。
そのズレっていうの何なのとか。
ほう。
そういう、もうとにかく、まあ、人間の業みたいなものも含め。
すごいじゃないです
か。はい。ものすごく丁寧に、しっかりと我々人間が文明社会において理性を身につけることによって、こう、本能とのズレって出てくるじゃないですか。はい。それをいろいろ決着つけようとしてることが、いかにもおこがましい行為か。
うん。
もう、いかにもちっぽけなものなのかっていうのを分からせてくれる作品。非常に壮大な作品ですので、ぜひ一度読んでいただきたい。
これちょっと書いた時の気持ちを、はい、F 先生にちょっと聞きたいんですけど、
はいはいはい、
憑依できるかな、はい、ちょっと聞いてみたいと思います。
降りてきましたね。
あ、降りた。
はい、降りた、はい。降りた。
F 先生、どうでしたこのミノタウロスのお皿は、う
ん、やっちゃったね。
はい、やっちゃったんですか、
うん、
やっちゃったねってどういうことなんですか。
とんでもないことしちゃった。
それ
と、
なんで
だから、可愛らしい絵で、子供向けのように思わせといて、はい、恐ろしいもの描いちゃった。
なるほど、はい。やっぱちょっとそこは、狙っていたとはいえ、
はい、
あんま期待した反響が得られなかった。
いや、期待以上の反響。
マジで。
ものすごい大反響が
来た。大反響。それは賛否両論。は
い、まあ、ほぼ3でしょ
う、ね。ほぼ3、はい。できるじゃねえかと、F。
あ、意外とできるんだなって。
それちょっと描いてよかったですね。
もう自分の中中にあるドロドロしたもん吐き出せてよかったよ。
なるほどね。
っていう感じ
で。じゃあこれからもずっとちょっと今日は F 先生に直接インタビューしてみたいなと思うんですけど。
非常に重荷です。
そうです。
はい、しょいたくない。
まあ、声はずっと堀田さんでしたからね。
しょいたくない重荷でしたね。それは。
わかりました。
まあこれがまず入り口なんですけれども。
最重要っていうのはなんでなんですか。
もうここに全て詰まってますね。
あ、もう処女作に近いような、はい、そう作家にとっても
。はい。ここに今後 F 先生の FSSF 短編で非常にインパクトの強いもの。
何歳ぐらいなんですか F 先生。
ああ、今年はですね、69年。ちょっと待ってくださいね。ちょっとそれは先生、正確なのが今すぐ出てこないので、はい、はい。申し訳ないですけど。
なるほど。
はい。
それで？
で、まあ、ここが、まあ、一番全部詰まってるということがありますので、はい、 まあ、これさえ読んでおけばっていう作品ではあるんですが、まあ、ここの根本で出てきたものが今後いくつもいろんな形で派生して出てきて、それが非常にインパクトを残していく。
なるほど、
はい、ですからもう本当集大成的なものが一作目で描かれていると思っています。なるほど。
ちなみに33年生まれの方らしいので、
じゃあもうその時36ですね。
30代中盤、
はい、
もう盤石だというところからのスタートなんですね。
ですからもう
漫画家生活としては、
まあ、いやでもですね、この前はちょっと生活ギャグで不発をいくつか飛ばしてるんですよ。
うん、あ、そうなんですね。
その前あのキューちゃんとかで大人気だったんですけども、はい、その後一回止まる時期なんですね。この時期
じゃあちょっと局面を打開しようというところもあったのかもしれない。
もしかしたらそういうともあったかもしれないです。でもそれは語られてないですけども、そういう時期でしたということで、はい、で、一つ一つ見ていきたいと思うんですけども、はい、まずですね、まあまあそういう常識を覆すものという話で僕ちょっとおすすめしたいのはですね、はい、気楽にやろうよという話。
気楽にやろうよ。
はい。
何でしょうそれ。
気楽に殺そうよのやろうなんですね。
おお。
気楽に殺しちゃおうよ。
ちょっと怖いじゃないですか。
ちょっと怖いんですよいきなり。はい、これがですね、まあある主人公の男性、まあ奥さんも子供もいるサラリーマンなんですけども。うん、背中にものすごい衝撃が来るんですよ。ドーンと、
うん、
ものすごい、あ、ここからネタバレたくさんありますんで、はい、気をつけてくださいね、はい、で、まあ激痛が走った後になんか違和感感じるんですよね、
うん、
あれ普段暮らしてたなんか自分の世界じゃないみたいな気するなみたいな感じて、まあ大きな声で飯にしようよって言ったら、うん、奥さんが急に恥ずかしがるんですよ、
うん、
なんか飯とかそんなあなたそんな恥ずかしいこと言わないでと。
え？
そんなね、あの人前でなんかご飯食べてるとかっての大きな声で言わないでよみたいな、
うん、
言い出すんですね、うん、え、なんでそんなこと言い出すの、
うん、
で今度は子供に絵本読んであげるんです、うん、シンデレラを、
うん、
そしてシンデレラは最後幸せになりましたっていうラストのページをパッと開いてみたら、王子様とシンデレラが性行為をしてるんです。
え？
絵本で。
おう。
でこれどうなってるんだって、いやそんなの当たり前じゃない、それは愛し合ってる二人だから性行為するでしょ、絵本にも書いてあるでしょ、常識でしょみたいなこと言うんです。
うん、
それを医者のところに相談行くんです。多分精神科の医者だと思うんですけど、うん、いやこんなのって僕がおかしいんでしょうか、いやあなたおかしいですよ、
うん、
そりゃそうでしょ、物を食べるっていう行為は自分のためだけの行為じゃないですか、
うん、
それに対して性行為というのは子孫を残していく人類のための行為じゃないですか、
うん、
どちらが世間に対して明らかにしていいことだと思います？それは性行為の方が明らかにしていいでしょ
う、うん、
その自分の体をね立派にするためだけの食べる行為なんて恥ずかしくてしょうがないでしょみたいなこと言われるんですよ。これって上岡龍太郎さんが、
うん、
あの食事は排泄行為と一緒だから人に見せるもんじゃない、
うん、
だからテレビでご飯食べるもんじゃないって言ってたのを聞いて違和感僕持ってたんですけど、一つの考え方としてはそれはありなのかなって思ってたんですよ。
なるほど。
要はそう価値観のズレなんですよね。
あ、その我々が持ってる価値観をちょっと揺るがしにかかる作品と、
はい、そうなんです。それで今度はここはこの世界では人を殺す権利っていうのが子供を一人産むと一ついただけるんですよ。
一人産むと一人殺せると、
はい、要は人類を一人増やしたわけだから一人減らしてもいいですよ。
子供を作ったら、
はい、
ババアとか殺せると。
ババアつっちゃ悪いですけども、自分の憎い人を殺せる。要はこの社会において人を憎んでるとか、そういう精神的な問題を抱えてるのは社会が病的になっていくでしょと、
うん。
だったら殺したい人を殺しましょうよと。
俺誰から殺そうかな。
いや、そんなの考えちゃダメ。
そう？
そういう話なんです、これが、
うんうん。
で、じゃあ、実は自分のライバルが、
うん、
あの、まあ、昇進で争ってる会社のライバルが、はい、自分のことを殺そうとしてるって知るわけなんですよ、
うん。
じゃあ俺、あいつ殺しちゃおうって思うわけですよ。
うん、
すっかりもうこの価値観の世界に慣れちゃうんですよ。この主人公。
なるほど。
よし、俺、じゃあ明日殺してくる、あいつを。
うん、
で、寝るんですよ、
うん。
で、パッと起きると、あれ？なんかまたちょっと違和感あるな、
うん、
って思うんですよ、
うん。
で、まあでもまあいいか。よし、あいつを殺そう。
うん、
ナイフを。懐に忍ばせまして、
うん、
じゃあ俺ちょっと行ってくるよ、生きようよと出かけるんですけど、その時奥さんがあなたお弁当忘れてるわよって声かけるんですよ、
うん、
でその声も耳に入らずもう殺してやる、
うん、
これなんか違和感感じません？
うん、
お弁当忘れてるって大きな声で言えないはずなんです、
そうだ
っていうことは世界戻っちゃってる、
怖い怖い怖い。
で最後の一コマでよしやってやるぞって歩いてるところの後ろに、うん、買い食いしてものを食べながら歩いてる人とか食べ物屋さんの絵があるんです、
うん、
これで前の一旦
怖い怖い、
つまり
戻ってる、
戻っちゃってるんですよ。 それを最後の一コマでバンと表してる。
もうちょっと精神病の世界じゃないですか、それ。
いや、精神病かどうかわかんないですけど。
すごいじゃないですか。
っていうような、一回物事の価値観をずらしておいて、うん、で、その中の主人公が、じゃあやったるぞと思ったら、元に戻してる。
ちょっと面白い。え、それ何ていう作品でしたっけ？
気楽にやろうよ。
気楽にやろうよ。
気楽に殺しちゃおうよっていうタイトルなんです。
ええー。
いかがです？こういう作品を、これもまた、あの、藤子先生のギャグ漫画の絵で描かれてるんですよね。
もう、情緒不安定でよくわかんない。
情緒不安定ではないです、
あ、そうなんですか。
まあ、藤子先生ってすごい人格者って言われてるんですよ。はい、誰でも優しくて、はい、きちんとされてる方って言われてるんですけど、うん、やっぱり内面には、ドロドロしたものをやっぱあるんですよ、人間ですから。
すごい。
それをこういう形で表現したり。
逆にそれを漫画でやってくれたっていうのが面白いですね。そうなんですね。
だこういう話を例えば、まあ、小説でやったり映画でやったりしても結構敷居高かったりしません？
そう、敷居高い。
間口が狭いというか、うん、そういうのなかなかこう入っていこうと思わないんですけど、うん、F 先生はもう子供でも読める絵柄でこれをやっちゃった。
すごいですね、
はい、じゃあちょっとまた別の作品のお話させて、は
い、お願いします。
これ流血鬼という話なんです。
流血鬼、吸血鬼じゃないですね。
ないですね。流れる血の鬼と書いてまして、
流血する鬼なんだ。
まあ、流血させる鬼という意味合いなんですけど、これまあ、最後にちょっと説明しますけども、まあ、世界は、これ吸血鬼に支配されてるんですよ、すでに。で、まあ、いわゆるゾンビものとかありますよね。どんどんどんどん人が追い詰められていって、まあ、最後ゾンビになっていく。まあ、ああいう感じで話は展開していきます。まあ、一種のウイルスみたいなものが、あの、人間を吸血鬼化させていくと。肌の色を白くし、目を赤くし、牙を生やし、人に噛みつくことでそれが感染していくというような世界になってるんです。
ゾンビものですよね。
そうです、そうです。主人公はそこで親友と一緒に逃げてるわけなんですね。そうすると、まあ、親友のお兄さんも味方だったんですけども、うん、俺ももうさっき噛まれたからお前ら逃げろみたいな、よくあるじゃないですか、うん、ベタな、はいはい、
あるある、
ゾンビもの
的な。ロメロもの。
はい。そういう感じで行くんですけど、まあ、この少年が、後々ヴァンパイアハンターみたいに寝てる隙にあのその吸血鬼を殺していくみたいな感じの展開。
また物騒な話ですね。
そうなんです。
殺すとか。
で、そしたらある時、その主人公隠れてるところにあのガールフレンドがやってくるんですね。
うん、
その子ももともと吸血鬼になりたくない怖がってた子なんですけど、うん、もうすっかり今では吸血鬼になってしまって、
もうすっかり吸血鬼
で、あなたもなりましょうって言うんです。
むしろ向こう側に、
はい、これは人類の進化の過程なのよ。
やばい、もう宗教っぽいもん、
は
い、
これは新人類になるための、うん、ね、より優れた人類になるための一種のね、あの宗教的な、うん、あのもう活動の一種なんですよ。
通過儀礼だと、
はい、通過儀礼なんですよと。ですからあなたもなりましょうって言って言い合いになるんですよ、うん、でも最後の最後説得できないんです、ガールフレンドはその主人公を、うんうん、だから無理やり噛みついちゃうんです。
え、
無理やり、うん、噛みついて起きてみたら自分が殺したはずの人が医者で自分を見てくれてるんです。
おう、
いやー君も吸血鬼になったねと。あ、君に殺されたと思ったでしょ、でも僕の細胞っていうのは新人類だからすごく丈夫にできててあっという間に蘇生しちゃうんだよみたいなことを話をするんです。でその主人公も実際吸血鬼になってみたらなんて素晴らしい世界。
え、まだ展開あるんだそっから、
はい、みんなもう吸血鬼になった世界のその後は
すごいじゃんこれ
で、吸血鬼になってみたら夜はなんて素敵に明るいんだろう、うん、この目の赤い色もなんて美しいんだろう、うん、肌の白さもなんて美しいんだろう。
吸血鬼寄りになっちゃった。
吸血鬼バンバン剤、体も丈夫になったし、よかったよかった。一回噛みつかれたらその後争うことはありませんから。で、この吸血鬼の世界から見たらあなたが我々吸血鬼の同胞を人間として殺してた時あなたは殺人鬼だったんですよ、
うん、
あなたによって血を流されて殺された我々はあなたのことを流血鬼って呼んでたんですよ、
うん、
恐ろしい化け物はあなたの方だったんですよっていうオチなんです。
はあ、
はい、そういうふうに価値観またずらしてくるんですよ。当たり前だと思ってたことを違うところから斜めから見ると全然違って見えるよっていう、こういう話が F 先生の肝なんですね、 SF 短編の。
熱文字。
なんかでもコントっぽいですね、設定とか。
そうですね。ですからもうちょっとコントにそのまま使えるんじゃないかって っていうような作品もいっぱいありまして。
使ってくださいよ。どんなやつですか、は
い、ちょっと驚いた作品で、はい、劇画おばきゅうっていうのがある。
劇画おばきゅう、はい、これおばきゅうやってんのに、
おばきゅうやってるんです。おばきゅうから何年か後に。って言いますか、漫画の連載は終わってますけども、後に劇画おばきゅうの後にもアニメ第3弾は作られてますんで、うん、まだまだまだ真っ只中の作品を自分でセルフパロディしちゃった。
すごいですね。
はい。これは劇画調のタッチにあえて変えてあります。だから F 先生っぽいない、
絵柄じゃない。
はい。絵で、15年後、おばきゅうの時代から。
千葉哲也風のってこと
ですか？千葉哲也よりも若干劇画です。
そうなんだ、はい。もっと劇画。
千葉先生より劇画よりの。うん、その、まあ、15年後の世界に、Qちゃんが戻ってくるんですよ。お化けの世界から。うん、お化けの国から。うん、で、翔ちゃん、大人になった翔ちゃんと再会するんです。
はい。
で、うわ、懐かしいね、Qちゃんって喜ぶんですけど、翔、うん、ちゃんもう結婚して、奥さんと二人で。
大人になってる。
はい。二、うん、人で暮らしてます。で、そこで昔みたいに Qちゃんは、もう翔ちゃんと接するんですけど、Qちゃんって、ご飯20杯食べるんですよ。
うん、
でも、これ現実世界に置き換えたらどうですか、うん、
もう単なる退職感、ね。
はい。でも、20杯なんか食べられたら、エンゲル係数とんでもないでしょ。
居候としても、ちょっとね、はい、経済的にも良くない。
そうなんですよ。ですから、奥さんは、あの人いつ帰るの？ご飯毎食毎食20杯食べられて、ちょっと。
重いじゃん。
お金困っちゃうんだけど。
キューちゃん、もうトラさんになっちゃってるじゃん、
はい。そうなんですよ。で、キューちゃんが、あの、次のご飯、もう、これでいいよって。我慢しちゃって。
気使っちゃって
る。え、もっと食べないよなって言うんですけど、うん、まあ内心喜んでる、
ね、うん。ええー、ちょっと嫌だな、その二人の溝が。
そうなんですよ。で、結局、翔ちゃんのガールフレンドで、よっちゃんっていたんですけど、うん、よっちゃんとは結婚してないんですよ。
マジで？
全く別の女の人とそういう風な関係になって。
うん。
だからそこもちょっと夢壊れちゃうところ
ですね。壊れる。
静香ちゃんとのび太が結婚してないみたいな。で、あの博士って頭のいい賢い男の子がいた、うん、何でも教えてくれる、うん、聞けば大人みたいなことを教えてくる、はい、その博士が頭はいいけどお人よしでいろんな新しい事業に手を出しては失敗してるやつみたいになってる。
重いわ
重いんですよ。
重いわ。
そうなんです。そんな風になってる世界なんですね、
うんうんう
ん、そこでまあでも昔を思い出してわーっとパーッとやろうよみたいにちょっとその場のノリでなっちゃうんですよ。みんなで久々に集まった飲みの席で、
うんうんうん、
で、その時の顔だけ、昔のキューちゃんとかショウちゃんの顔に戻ってるんです。
ちょっと。
博士の。
泣いちゃう。
はい、
う
ん。それで、よし、じゃあ、みんなでなんか楽しいことやろうみたいになって、翌日になるんですけど、うん、じゃあ奥さんに言おうよ、この話を。って、キューちゃんせかすんですけど、うん、実は奥さんからも話があると。
はい。
実は、ショウちゃんに子供ができていたと。
え？
ショウちゃんにやっと子供ができたんです。
うん。
それで、いやあ、やったやった。翔ちゃんも喜んで、うん、そのなんかみんなで昔みたいに楽しくやろうっていうのを忘れて会社に行くんで、もう子供のために頑張ろう。
なるほど、なるほど。
そしたら、キューちゃんは、あ、翔ちゃんに子供ができたんだ。ってことはもう翔ちゃんは子供じゃないんだなって言って、去って。
寂しいわ寂しいわ
切ないでしょ
何それ
だから現実社会にあのギャグ漫画のキャラが出てきたらこうなるよっていう。
Qちゃんじゃないじゃん。
そうなんですよ。それを。
R ちゃんぐらい。
R ちゃんじゃないですか。R ちゃんもいそうですけど。
P ちゃん。
ピーコっていう妹がいます。うん、あの、それで、あの、これ何が言いたいかというと、例えば、ある時期、ドラえもんネタって入りませんでした？
あ、やった。ドラえもん。お笑いでね。
はい。ドラえもんがもし、実際にいてこんなこと言ったらドラ焼きじゃなくて、
もう、ね、もう俺ドラえもんネタやる芸人信用してないよ、
はい、いやそんなこと言っちゃダメ。
もう寒いよドラえもんネタ。
まあドラえもんネタだってサザエさんネタだって、ね、
いやもうダメだよ絶対やっちゃダメ。もう
結局定番ものをずらすネタってあったじゃないですか、
うん、
ドラえもんだったらこんなこと言いそうにないことを言ったらわーって受けるみたいな、ねうん、っていうのを F 先生自分で
一番最初にや
った。そうセルフパロディーでもうこれ73年にやってますよ。
一番最初にやってるっていうだけでもうすごいよ、はい、
だからもうコントのお手本みたいなことやってるんですよね。
そうかなるほどね、は
い、ほんとあの人いつ帰るのかしらなんて切ないじゃないですか。
切ないわ、はい、それ
っていうことをやって、まあ、いわゆるこれも 子供から見たらショックですよ。
ショックだよ、はい、
これも価値観ずらされてるんですよね。
そんなだって、はい、じゃヒーローものでもさ、
はい、
15年後経ってもさまだヒーローやっててさ、
はい、
あの人いつまでヒーローやってんだろうとか言われてるのと一緒ですよね。
いいこと言ってくれました、あの F 先生短編じゃないんですけど、うん、中年スーパーマン冴えないしっていう感じ
もうすぐ出てきます
よ。ありますよ。
そんなのあるの。
もう悩みに悩むんですよ、今の社会、政治が悪い何が悪いっていうものに対して一回スーパーマンとして活躍するんですけど絶望して死のうかとまで思うんですけども、最後あのパーマンに出てきたパーヤンっていう、わかります、
パーヤンわかんない。
パーヤンはですねパーマンの力を使って運送業やってる少年なんですけど
そんな、
はい、
そんな、なんかなリアリストがいるの。
いるんです。
パーマンの力を使って運送業やってる、
はい、こう早いしね。
なるほど。
力もありますから
。魔女の宅急便みたいな。
そういうことです、そういうことです。それ、大人になったパーヤンが出てきて、なんか一緒にやりませんかみたいなやつ、ラストをね、迎えるっていう。そういう、なんていうんですかね、ファンタジーというか、SF 大好きで書いてる先生なんですけど、それと現実のギャップもすごくよく分かってる、
ね。なるほどね。
だからそういうずらしたものもコント的に展開することができるんですよ。
は
い、
結構やってますね。
そうなんです。だから F 先生をただ人畜無害な子供向け作品だけ描く漫画家と思ったら大間違い。
大間違い。今日はもうだからそこを伝えたいわけですね。
そうなんです。
なるほど。こう人でなしだということ。
人でなしではないです。
ないですよね。
はい、
うん、いい人
だ。ドロドロとしたものをたまに吐き出す人格、ね、
はい、なるほど。
でまあこれはそういうちょっと価値観のズレってものとも違うんですけども、はい、一つちょっと僕が、まあ、子供時代に読んでもわすごい、今大人になって読んでもわすごいと思った作品ちょっと紹介したいんです、
う
ん、
あれですね、もう創作落語家みたいですね、
は
い、
そうなんですよ。もともとまあ落語好きですから、
うん、
基本はしっかり押さえてありますよ。
なんかさ、はい、こう一覧見てもそうなんですけど、
はいはい、
落語のタイトルっぽいの結構いっぱいありますよね。
ありますね。だからまんまのタイトルっていうのもありますし、なんかちょっとずらしたようなタイトルもありますし、
あの求む求める人っていうのと気になりますね。
求むってどこに
求む求める人、求人みたいな、
ちょっとよくわかんない。
わかんねえのかよ。わかんねえのかよ。
いや、これ、タイトルだけでピンとこない。
あとね、はい、考える足っていうの
は、ね。あ、これは素晴らしいとこについて
る。考える足って何あれ。
これ、ちょっと、言い過ぎかもしれないんで、
はい、
まあ、お怒りになる方いらっしゃるかもしれないですけど、はい、多分、寄生獣の原点じゃないですか。
ええー、
はい。
あ、右みたいな。
そうです。足自体が脳を持って、考えを持ってしまって、自分で独立しようと、独立して生きていこうと。
もう面白いわ。
でも対話するんですよね。足の君には消化器官ないだろ。どうやって栄養を取るつもりだって交渉するわけ
です。マジで？
はい。わかった。じゃあ、君の足として使わせてやる代わりに自分もこういう権利を行使させてくれっていうような話です。
面白い。はい、自分会議って何ですか？
あ、
これの。自分会議っていう作品、はい。
ちょっとこの話させていただいていいですか？
どうぞ。
6畳一間のアパートに学生が越してくるんです、
はい、
まあ大学生だと思うんですけども、はい。で、そこにですね、9年2ヶ月後の未来の自分がやってくる。
9年2ヶ月
はい、うん。で、これから大変なこと起こるよ、お前。
うん、
って言われて予言通り人がやってきまして、あなた遺産相続しましたよと。
うん、
約3億円分の価値のある山林を相続しましたよと。
う
ん、すごいじゃないかってなるんですけども、うんうん、その未来から来た自分はその金俺によこせと、その山を売ってよこせと、なぜならお前まだ若いからいろいろと間違いを犯すよと、
うん、
で無駄にお金使っちゃうよ、だから分別の分別のつく大人になった自分に任せとけって言いに来たんですよ、
うん
うん、うーんってなったところにさらにそこに23年後の自分がやってくる。
お、
いやいやいや、それはやめろと、山林のままにしとけ。
やばい、これ超面白い。これ
そうなんです。なぜならとんでもないインフレが起こるぞと、3億円なんて紙くず同然になっちゃうぞと、うん、でだからこれは土地のままにしとけ、
ままの方がいいと、はい、
そしたらさらにそこに33年後の自分がやってくる、
うん、
いや売れと、なぜなら33年後の未来土地は全て国有化される、
うわ、
だから俺はおかげで無一文だと。
なるほど。
だから今のうちに売って宝石に変えてしまえと、
あ、
それを俺によこせ、言い争いになる。
なるほど。
これってどっか見たことありません？実は今 CM で、
うん、
岡田くん、V6 の岡田くんが何年後の自分と一緒にこうテーブル囲んで話し合いしてるのって。
自分会議。
はい。まさにやってるんです。
ええー。
これも原点じゃないか
と。CM で できちゃうやつ
ぐらいの原点じゃないか
と。15秒で表現できるものを、じゃあこの人はずっと何ページもかけて書いちゃったっていうことですね。
で、まあ、そんな失礼なことない。短いページ数で、これだってオチがまだありますから。
ね、オチあるの？
はい。で、この後、じゃあそうやって大騒ぎして、決まらないんですよ。2対2で割れたりとか。ま
あ、結構自分多数決もやるんです
ね、はい。自分の多数決分ける、はいはいはい。じゃあ、過去の自分にも、やっぱり権利あるんじゃないかと。
うん、
なので、小学校低学年が、まあ、幼稚園生ぐらいの。
もうちょっと連れてきて、はい、連れてこようと、第三者として、はい、第三者自分として。は
い、で、そこで、じゃあ、君、これどっちがいいか決めてねっていうところで、大人たちは言い争いになって、もう汚らしい喧嘩をするんですよ。うんうん、もう土星が飛び交って。で、それを見ていた少年時代の自分は、悲しい顔してるんですよ。
うん、
で、最後、窓から飛び降りて自殺しちゃうん
ですよ。もう、重いわ。
そしたら、次最後のコマですよ。6畳一間、誰もいない何もない部屋がガランとあるだけ。
うわー、もうそれ、何それ。
過去の自分が死んだことでみんな消えちゃったっていう。
それ、A 先生じゃないですか？
F 先生です。
F 先生。
はい。まあ、タイムパラドックスとかいろいろあるかもしれないですけど、もう衝撃受けましたね。
衝撃それ、
はい。あの可愛らしい絵で、こんなラスト描いちゃいますから。
それはでも本来、
はい、
堀田さんが F 先生に求めていたこう癒しみたいな、
はいはいはい、
完全懲悪みたいな、
はい、
ちょっと違くないですか？
それとは違うんですよ。だから僕これ小学校の頃に読んじゃってるんですよ、こういう作品群を。だから僕ちょっと早熟の天才になっちゃった。
早熟の天才って自分で言うな、
はい、多分15ぐらいで成長終わってそっから伸びてないんですけど。
そうなんだ、
はい、このせいで可愛らしい絵で、うん、こんな何ですか、人間の心理だとか業とかを思いっきり描いた作品を描いたことで、うんうん、多分僕みたいな早熟の天才がたくさん生まれてるんですよ。
まあだから窓まぎみたいなの見ちゃった子供みたいな、ね。
そうです。子供が多分そっから何か目覚めたり、
うん、
え、人間ってこんなもんなのって気づかされたり。
ちょっとすごいじゃないですか。
そうなんですよ。で、まあ、もうちょっとお話できますか？
あ、まだ大丈夫です。
じゃあまあちょっと最後に一個だけ。
はい。
子供の頃はちょっとピンとこなかったけど、大人になってすごい作品だなっていうのは、思ったのがありまして。
でしょう。
これメフィスト参加っていう作品なんですけど。
メフィスト参加。
はい。うん、まあ、幼馴染の女の子に振られたどうしようもないなんかうだつの上がらない男の人が主人公なんですよ、うん、どうやら友人にも騙されて会社もクビになってもう、まあ、どうしようもなくなっちゃってるっていう男の人のところにいきなり悪魔がボーンと現れるんですよ、
うん、
で魂くれと、
うん、
その代わりに願いを叶えてやるよ、
うん、魂で、
そう、悪魔って昔から魂をよこせって契約するもんだって、まあそういう話はありますね、うん、メフィストっていう話がありますけども、うん、まあそれの現代版みたいな感じで悪魔がやってきて、だったら、まあこのうだつの上がらない男、ただのボンクラかと思ったら、実はもうしたたかな男なんで、じゃあ、産油国の王様になりたいって言うんですよ。
うん、
そしたらメフィスト急に胸を押さえて苦しみ出して、
うん、
とんでもないことを言うなと。
うん、
節度ってものがあるだろ
う、うん、
突っ込むんですよ、
うん、
予算だいたい3000万ぐらいしかないんだよ。そんなことできるわけないだろ
う。言うの？
すごい現実的なんですよね、
う
ん、まあその辺もちょっと生活ギャグといえば生活ギャグみたいな一辺もあるんですけ ど、
う
ん、
ど
じゃあ3000万で何ができるかと、じゃあ分かった、じゃあ考えるから、じゃあ契約するよと。でも契約するにも契約書ちゃんとしてくれよって男の方は言うんですよ、うん、悪魔に、
うん、
まあ悪魔めんどくさいなと思いながらも魂が手に入るならいいかと、うんうん、じゃあ死亡の時点で魂をもらうってことでいいですか？いやいやダメだと、
うん、
俺のことはこうだと、で悪魔はオツだと、こうオツこうこうこういう契約ということで、死亡の時点だと曖昧すぎる、じゃあ呼吸停止の後も、呼吸停止でどうですかと、いやそれも曖昧だと、呼吸が停止しても心臓動いてることあると、じゃあ心臓停止でどうですかと、いやそれでも脳波の活動が認められることがある、
うん、
じゃあ脳波の活動が止まったら脳死したらどうですか、
うん、
脳死の後も爪や髪の毛が伸びる、もうどうすりゃいいんだって、うん、悪魔が突っ込むんですよ、うん、また突っ込みたいの悪魔なんですよ。でじゃあ俺の体を構成する 細胞の最後の一個が死亡したら魂あげるっていう、
はい、
あじゃあそれでいいと、
うん、
あとおまけでその振られた女の子、
うん、
あの子つけてくれよって言うんですよ、
うん、
まあお金ももちろん欲しいけど、女の子もつけて、いやそんな人間をつけるなんてとんでもないって悪魔言うんですけど、うん、いや人間の 価値なんて、あれ原材料費は1万円ぐらいだよと脂肪とかリンとか、うんうん、そういうのは1万円、あ、じゃあ分かった、それ僕の自腹で払いますよ、うん、で上司に報告に行くんですよ、はい、やりました、魂取れましたよ、うん、そしたらお前何やったか分かってんのかと、女の子の値段ってその人が生涯に稼ぐお金だよ、うん、だから5000万ぐらいだよ、お前自腹で5000万払えよ、うん、まあ、でもいいです、魂が手に入りましたから、お前あの人間が実はアイバンクに登録してたって知らないかと、うん、あの人間が死んだ後も角膜は別の人の体に入って、でその中で
生き続ける、はい、
代謝によって入れ替わるから、
え、
いつ死んだ
か、新しくない、それ、
そうなんですよ、これ
最近、
違う、1979年
で、
はい、でいつ死んだかなんか絶対判別できないよ、うん、だから魂一生手に入らないよっつってドーンってだって心臓を抑え出すの、メビスとか苦しい、
また
で最後の最後、人手なし悪魔って言って終わる、
うわなんだそれ、
はい、悪魔が悪魔呼ばわりする、
で
これ子供の頃読んでもあんまり面白さ分かんなかったんですけど、大人になって読んだらめちゃめちゃ面白くないですか、
うん、読み返すんだ、
読み返しますよ、ね、
読み返し暇なん
だ、どういうことですか、うん、読み返します、いやこれってどっちかと大人になってからの方がこう響くものにたくさんあります、
そうですね、
はい、
でもすごい作品ですね、
はい、
いやこうなると、
はい、
まああれですね、こう藤子 F 藤尾短編 SF 短編占いやってもらいたくなるんです、
占いって何ですか、
こういう人にはこういう藤子 F 不二雄先生の SF 短編おすすめみたいな、
なるほど、たまにあの芸人さんでもいろいろそういうのやってる方いらっしゃいますね、映画とかでね、はい、
そうですね、国語辞典占いやってる人もいますから、
なるほどなるほど、それいきなり今やれってことですね、
そうですね、
うん、
じゃあ、
はい、なかなか無茶ぶりですけど、
うん、はい、生活に疲れてこう引きこもっているオタクに勧めたい
引きこもってるオタクに勧めたい短編、短編、そうですね、でしたらですね、はい、ちょっと時間かかっても
いいですよ、全然いいですよ、あ、もう膨大な資料の中からいろいろ選んでいただきますけれども、
はい、
さあ、ね、これは堀田名人何を選ぶのか、本当にちょっとタイトルが魅力的なのがですね、はい、何ですかね、さあ何を選ぶんでしょうか、堀田名人、求める人じゃない、うん、
それが全く今思いつかないですどんな話だったか、
求める人
ってどんな話でしたっけ ね、
だから求人案内で求める人っていうのが出てるとか、
そういう、あ、そういうことだ、分かった、思い出しました、
思い出しました、
は
い、
あのセールスマンの人が要は自分が売りたいものを求めてる人のところに行ければ絶対売れるじゃないですか、
あ、なるほどね、
もう片っ端から探さなきゃいけないっていうよりは全く効率がいいじゃないですか、
うんうん、そうですね、
そういう人さえ見つかれば、
うん、
そういうの見つかるっていう話です、こういうものがあれば、まあ誰が何を探してますよ、うん、あなたが探してるものを見つけることができますよっていう話、
なるほど、
はい、
結構でも本当に短いんですね、
短いです、
10ページぐらい10
とかもあります、まあ、30何ページとかもありますし、
すごいですね、
はい、
この SF 短編だけでもいいですよね、
はい、これだけ読んでいただいても本当に皆さん満足
して、そうですね、
あ、じゃあ、はい、ある日っていう話にしましょうか、
ある日、
はい、
あの3人組のバンドですよね、
それアルフィーですね、
よかった、はい、分かってくれて、
一応ツッコミ、
ね、ありがとうございます、はい、ある日、
はい、
これはどういうやつなんでしょうか、
これまあみんなで映像を持ち寄ってくるんですよね、自分が作った、まあ、今で言うと YouTube に動画を発表するような感じで、
はい、
まあ、8ミリフィルムを撮るのが趣味の人とかが同行の師が集まってきてですね、いろんな映像作品を見せるんですよ、中にはスターウォーズのパロディみたいなものがあったりとか、すごいよくできてる作品とかあったりして、まあ、評価し合うんですね、で最後の一人がちょっと引きこもりのようなオタクのようなこう膝を抱えてるんですよ、う実に皆さんの作ってきたものはくだらない作品ばかりだと、
うん、
じゃああんたのは何だ、ただ普通の日常が描かれてるだけなんですよ、ただただ普通の日常が描かれてて、それが最後真っ白にやってプツンと終わるっていう、
う
ん、なんだこれつまんない作品、意味わかんないわけわかんないよって、うん、いや人類いつ滅びるかわかんないよと、こんな風に突然終わるんですよ、パッ っていう感じで、どっかで核爆弾が落ちて、それで人類が滅亡するとしたらこういう終わり方ですよ、人類のある日を描いた作品ですよって説明した最後のコマ、真っ白になってパッと終
わる。これなんでこう引きこもりの人におすすめ、
いつ死ぬか分からないじゃないですか。
なるほどね、
外に出ましょうよ。
なるほど、こう、
はい、
何でもない一日でも大切に過ごそうよ、
はい、そうですよ、いつねこういうある日がやってくるか分かんないんですから。
面白いじゃないですか。
いやでも重たくないですか。
重いね。
これ F 先生書いてます。
やりますね、はい、先生
こういうお話とかいかがですか。
熱文字。
編集後期、やっという間でございました。
そうでしたね。まだまだ全然一部だけですけどね。
またちょっとこれ後半もお願いできれば、
もしあのご希望でしたら、まあミノタウルスの皿を皆さんが読んでくれた後という設定で、前提でミノタウルスの皿のお話とかも、
なるほどね、
できたら面白いかな。
四畳半 SL 旅行ってなんですか。
あ、これ面白いですよ。四畳半にいながらにして SF 旅行してるような。
コマーサルっていうのは、
あ、これも面白いですね。
何これ。
これ猿が手に持ったものをみんな欲しくなるっていう。
何それ。またなんかちょっと占領みかんみたいな、その物の価値とは何かみたいな話ですね。
そこまで深くない、
そこまで深くない。
猿が持ったらなんかみんな欲しくなるから、コマーシャル効果のある猿みたいな、
ま
あ、ダジャレから始まったみたいな。
なるほどね、
はい、感じですけどね。
白亜層2泊3日。
あ、これはなんかちょっとドラえもんっぽい話ですね。
あ、そうなん
ですね。タイムパトロールボンとか、白亜紀に旅行して泊まっていくっていう話。
2泊3日
2泊3日であの旅行に白亜紀に行こうっていう。
かなり面白そう。
面白いですよ。これもオチがちゃんとありますんでね、しっかりと。
二人ぼっち、
まあまあ、あのパラレルワールドの話ですね。
あ、結構そういうの、
はい。
殺され屋っていうのは何ですか。
殺され屋っていうのは、まあ、殺されるお仕事といいますか、あの殺されたことにして、まあ、万事物事を解決するというような。
へえ、はい、そんなのもあるの。
ありますね。これ結構、まあ、最後の方に書かれた作品ですね。
泣くな幽霊。
あ、泣くな幽霊はちょっとギャグっぽい話ですね。あんまり SF 短編っぽくない。どっちかというと普通の生活ギャグに近い感じの
生活ギャグ。
ただあの幽霊があの復讐する話が入ってるので、ちょっと子供向けじゃないかもっていうところ
ね。あ、そうなんですね、
はい。
寝踏みカメラ。
あ、これはいわゆる夢カメラシリーズといいますか。
いわゆるじゃねえよ、
あの、
知らねえ よ夢カメラシリーズ。
未来からやってきたヨドバシっていう、死はあの宇治不条のヨドバシっていう人が、
うん、
あの未来に帰れなくなっちゃって、自分の持ってるコレクションのカメラを現代の人に売っていくんですけど、いろんな機能を持ったカメラがあって、
うん、
それがドラえもんの秘密道具みたいな感じで、ドラえもんの大人版って感じですか、
ね、へー、いやこれタイトルだけでも相当面白いですね。
面白いですよ。
休日のガンマン。
あ、これもねすごい作品なんですよ。これね、あの、うん、あれなんですよ。要はウエスタンワールドみたいな、西部劇ワールドみたいな、うん、あのアトラクションのところに行って、あのガンマンになりきる、西部劇を体験することができるっていうような世界で起こる、まあ珍事ですね。
なんか本当なんかちょっとお笑いの設定にも使えそうな。
だからものすごいギャグっぽい話もあります。すごいシリアスな話もありますけど、うん、もう完全にコメディなやつもありますし、ですからショートコントの名手でもあったんじゃないかなと。
恋人製造法って何ですか。
あ、これは恋人というか、まあ、人間を作っちゃう機械ですね。
あ、
クローンを作っちゃうんですよ。
ちょっとなんか、ね、今で言うとちょっとエッチな、ね、
そうです。そういう考え方もできる、まあ、ちょっとなんていうんですか、欲しいと思わせるような
です、ね。有名人販売株式会社って何ですかこれ。
これちょっとあんま
覚えてない。出た、20作品に1つぐらいはあんまりちょっと出てこないみたいのがあるんですね。有名人販売。
ああ、これでもあれです、
何何、
恋人製造法に近い作品。
あ、近いんだ、
はい。これも有名人のクローンを作って売る会社があるんですよ、
うん。
でアイドルそっくりの子を作って、あのそれが間違った同姓同名の別の人のところに送られてきて、さあどうなる。
ああ面白い、ちゃんと展開があるんですね、
は
い。
そうなんです、そうなんです。
いやちょっとこれまた奥深いんで、いろいろねお話聞きたいな、
は
い。
もっと面白い作品山のようにありますからね。
藤子 F 不二雄芸人でありながら特撮も好きっていうことで。
そうですね、まあ、主にスーパー戦隊シリーズ、
はい、今特撮でなんか活動なさってますよね。
今ですね、特撮は爆発だというタイトルのユーストリーム配信、生配信をですね、はい、毎週日曜の夜7時から、はい、やらさせていただいております、ま
あ、だからちびまる子ちゃん、はい、サザエさん、特撮は爆発だ、
そうですね、
ということですよね、
はい、半沢の前に終わるようにはしてます。
そうですよね、はい、まあ、これをですね、もう熱量と文字数特撮部と認めます、
はい、本当ですか。
勝手に
ありがとうございます。それちょっと嬉しいんですけど
特撮部です。
え、
君らは熱文字特撮部の部長です、は
い、勝手なことをしてって怒るかと思いきや僕嬉しいだけなんですけど、
はい、い
や、ありがたいですね。
なので、はい、熱量と文字数の公式アカウントとかで動画の情報も流しますんで。
ありがとうございます、
はい、
あ、じゃあこれから熱文字ファンの皆さん、はい、ぜひよろしくお願いします。
情報ありましたらね、はい、いつでもこうツイートしてください。
ぜひぜひお願いいたします、
はいはい、そして何かお知らせその他、
はい、来月ですね10月の12日、土曜日にですね、うん、僕たちあの夫婦で夫婦コンビホロッコということで活動してるんですけども、うん、その単独ライブがありまして、うん、新宿シアターモリエルというところで15時スタートの回と19時半スタートの回で
2回公演
やりますんで、あのブログとかにその辺の情報ありますんで、よかったら、見にいらしてくださいと。
そうですね、
いうことですね。
あとは、
はい、
まあ、今日初めてこう、ね、お知らせしますけど、うん、
はい、
その翌日、
あ、そうですね、
10月の13日、
はい、
オタク芸人フェス、
はい、
特撮部で
私も参加させていただけるということで、
はい、
ありがとうございます。これはあのもう皆さんご存知ですか、オタク芸人フェス。
いや、これで初出しです。
じゃあ説明した方がいいんですか、オタク芸人フェスとは。
オタク芸人が集めるフェスをやります、
はい、オタク芸人ばかりが集まって何かしら
そうです
お祭りのようなことを、
はい、昼から夜まで、
はい、ということはもうアニメ特撮に限らずってことですか。
オタク、まあでも基本的にはそっち寄りですね、は
い、
あ、
主にアニメ
盆栽オタクとかそういう人はいるんです
よ。入ってこないですね、
はい、入ってきません。
わかりました、
はい、それ言い出すと何でもありになっちゃう。
そうですね、
はい
はい、
僕初期あの婦女シスターズとかちょっとそういうとこ認めてないです。
あ、どういうこと。
料理オタクみたいな。
あー、なるほど。
それなんだよ。
それをして婦女子とは何たることかと。なるほど、
そういうことなんでね。はい、特撮部、まあ、いろんなね熱文字部も作っていきたいなと、うん、BL 部とかも作っていきたいなと。
そうなんですか、ね、いるんですかそんなに BL 部の部員の方は。
福部とか BL 好きじゃない。
ああそうですね、
カウグローズの
元
カウグローズ、元カウグローズね、はい、まあそういうわけでいろいろね、はい、ただまあ、 あのオタク芸人集めていろいろやりたいなと思ってます。
そうですね、よかったら。
10月の13日でございます、
日曜日ですね。
翌日同じシアターモリエルでやります、
ね、はい、
はい、他には何かございますか。大丈夫ですか。
もうこんな感じですね、
はいはい、じゃあまたちょっと次回特撮の話でも、
あ、ぜひ、
あるいはまた藤子 F 不二雄でも構いません。
いや、もうスーパー戦隊の話を皆さんに知っていただきたい。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。
以上です。